はい、お願いします。はい、ありがとうございます。今日はですね、私たちのために私たちを愛して十字架にかかり三日目を終えた主に期待しながら言葉に行きたいと思いますが、今日は、ですね、最初に、2月22日に天に帰られました、新井浩二牧師ですね、新井浩二先生の、映像をちょっと見たいと思います。ビデオ、それから CS ですね、それを見たいと思いますので、それをご覧になっている人、安定王家の方で作りましたので、ちょっと遅くなりましたけれども見てみたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
こんな信仰を見たことがないとおっしゃった。でイエスキリストはここで驚いてほしいんですね。信じる方が多いので、癒し会ってやろうって方がいらっしゃったわけです。癒しのことを信じないともやらないですよ、癒しはやって。しかも私は治さに決まってるのは、私は誰も癒したことがないです。癒しを願ったことはたくさんあります。
もう少しだけ
人々が治ったのを見たこともたくさんあります。と私やったじゃない。だから時々先生が癒されたって違うって。私は人を癒すことはない、または人を救ったこともない。人なんか救えないですよ。私は企業が救えなかった。どうしても難しい。要するにできないことはたくさんあるじゃないですか。これはできる、これはできないって。100人隊長は自分の軍隊に来ると100人隊長として命令ができるけども、自分の兵士に向かっても命令はできるけども、癒しに関してはできない。あなたはおできになりますって言ったんです。
神様はですね、癒しにおいて用いてくださっている器だけではなくて、新井先生を通してですね、癒されなくても祈っていきなさいというですね、その教えがですね、私たちが、癒しが開かれる大きなポイントとなったんですね。ですから我々 の癒しの働きにおいても非常に大きな、すでにこれからもそうですが、影響を与えた方です。それとともにですね、私は副牧師として、マウス教会で、奉仕をしていたんですけども、その時にですね、頭が神様ですので、こう神様にこう祈るんですね。そうすると、新井牧師を通してその答えが来るんですね。ですから教会の頭が主であるということを具体的にですね、私が学んだのは新井牧師からなんですね。新井先生からですね。でまさにこう主が用いておられるということをですね、その中で体験してきました。
こんばんは。そう、今台風の中で通過中の方があるんでしょうね。今日はセラペイヤというセミナーを通してきて、今日は実践なんですよ。でこのもうゼミとかセミナーはだいたい勉強的なんですね。それで知識の提供をして了解していくことがセミナーのまず段階なんですが、癒しっていうのは勉強だけじゃ意味がないんで、実際に自分の持っている問題の癒しを体験していきたいんです。で今日はプリントが少しいってますけれども、ちょっと 1ページのスネゴイセラピアの癒しの回っていうのをちょっと見てください。このセラピアはセミナルですので、あるいはゼミナーですが、基本的には聖書に示されている癒しの情報と医療に関するさまざまな情報を提示するための会合だと理解しています。そういう理解をしてセミナーに来てましたし、今でもそのつもりです。もちろんセミナーの時間の中にでも死ぬ癒しは起こりますが、 情報は理解のためなので実際の癒しを体験したのに祈りの期は十分に取れません。今まであんまり祈らなかったでしょ。癒しになると私ほとんど祈ってるんですよ。話をしているよりは。今回9月30日は祈りの時間を取ります。今日はね、聖書の約束を信じて実践しましょうと書きました。で、今日のこのマタイの福音書、皆さんご存じ違いないんですが、まずこれに止めておいてください。これがないと癒しのことがちょっと傾くので、みんなで一緒にやるためには、マタイ18章19から20、誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。これ見てましたね。イエス様ずいぶんすごいことをおっしゃる方だと思いません？地上であなた方のうち2人だから、こんなに言いますから2人じゃない、2人が心を一つにすることができる状況になったときは何かあるわけですよね。約束が、2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。これだけで大いに歓喜しなきゃいけないんで、こんなこと普通の人は言えないからです。この方はそうおっしゃったんです。あなた方のうちの2人、今日は一緒に来ている方がおられたらね、どなたがいいんです、兄弟でも姉妹でも何でも、ご自分でこの方と一緒にいるよという意識をまず持っててください。誰かで、このことを実践してみようと思うと途端に、あまり簡単じゃないと、どんなことでもって、何でもいいとは限らないでしょ。どこからブレーキが入る、これはそうだけども、どんなことでもこっちは一緒にまで行き止まないとは、これは心が一つにならないとか、必ず自分で何かの条件付きやってるんですよ。で、私は皆様と個人的に祈りますけども、今日はここで祈ることができるようですけども、その時私はいちいち皆さんのことを聞きませんから、あなたの願いは何ですかとか、あなたのどこが調子が出るんですかって聞きませんから、私に答えなくていいです。答えても分かんないもんやないから。なんかおっしゃることは難しすぎてこっちも分かんなくても、あなたがおっしゃることはご自分でイエス・キリストに言っておいてほしいんです。私の癒し方は必ず言ってんです。そんなご自分でイエス様には言っておいてくださいって、今日祈る前にご自分で、今日はこれをあなたが助けて癒されたんですということは知っておいてほしいんです。ご自分の方でメモを取っておいてもいいですよ。そうするとメモを取っておけば分かる、具体的になったら分かるから、もしね。で、私は一緒に祈るんですが、何を知っても知らなくても、あなたの願いに私も心を一つにするって意思を置いて二人なんです。で、私はいちいちその内容を知りませんが、知らなくてもいいんですよ。ある方は知ってらっしゃるから
。と、おしの字架と新井先生との関係というのは、と、まばしがカリスマの先兵としての役割をですね、日本のキリスト教会の中で表したんですね。そして OCC という学生キリスト教会館という、日本の、キリスト教会の中心的なところがあって、そこの、学生伝道部の総主事を新井先生がやっておられて、またその時私がそこのスタッフだったんですね。そしてその時にスネルゴイっていうその働きを始められたんですね。で、これは非常に画期的な働きだったと私は考えていますですね。で、それで、それまでなかったカリスマ の働きに関して、多くの方々に、ね、目を開かせる役割をしておりました。新井先生はですね、精霊による自由があって発想は自由だったんですよね。そしてその発想がまた、スネゴイを通してですね、多くの人に語られたんです。で、その時にスネゴイに講師として来られたり一緒におられた 人たちが、大川鶴見先生とか、それから、中川先生とか、でちょっと前に、岸先生が馬渕氏に1年間下宿してたんですね。そういう聞いておりますよね。だから今日本のそうそうたるメンバーがそこから出ていきました。また新井先生からね、本当に、素晴らしい言葉をね、我々はこういただきました。具体的にね。そして、新井先生はね、天に行かれましたけども、常追いの流れの中でもう一つ感じるのは、心は一つであるですね。それはその神様の栄光が日本に現れる、その日本における神様の働きっていうのをですね、新井先生もね、考えてくださっているなっていうことを非常に強く感じます。
長崎の方はそんなに馴染みが深くないかもしれないんですけれども、新井先生というのはですね、日本の騎士会にとっては非常に大きな、方でした。もともとすごく著名で持ち上げたんですけれども、カリスマ問題でですね、いわゆる要職を全部辞職されましたけれども、させられたと言えばいいんですけども、その後も今言ったように政合の関係でですね、日本の今ほとんど中心に大きく持ち上げているツアーの方々は、新井先生を通して学んだ方々がほとんどです。ですから、非常に大きなポイントだったということを言いますね。私と妻もその教会でキリストに出会い、洗礼を受け、そこで信仰の土台ですね、聖書は神の言葉である、十字架以外に救いはない、カリスマの働きとか、そういうことからをすごくしっかり植え付けてやられました。それと本当に聖霊の自由と真理はあなた方を自由にするっていうね、正しく聖書を知れば自由になる、御霊が本当に働くとき自由になるっていうね、なんとか法順じゃないですよ、本当の意味での自由になるということをね、すごく学ばせていただいたところです。そのことを覚えてください。で、この前も先週も言ったと思いますが、新井牧師は天に帰られて天での奉仕に入られたの で私たちはそれから今バトンを引き継いで、ちょうど今日雲虹が届いたんですけど、今回私が関東記を書くように頼まれたんで、最終ランナーっていうね、代で代と書いたんですけども、まさに最終ランナーとしてのバトンを受け継いで、ね、新井先生も天で生きておられますので、ね、天で先に天に帰られた方と一緒に、祈っていたり、共に心を一つにして働かれると思うんですけども、地上での私たちの働きはこれからそのバトンを引き継いで、いよいよその最終ランナーとしてこの終わりの時にですね、働く時が来たんだなということを思います。ちょっと今までとは違う時代に入ったなということをね、知っててほしいと思います。それでだから今日ここを開いたわけじゃなくて、昨日祈ったときにいくつか他のことを思って祈ったんですけど、ここがすごく示されたので、ちょうどそしたらこれと同じだったんですね。それで、ここから今日お話したいと思ってますけれども、一つその、ここからメッセージに入りますけども、新井牧師が天に帰って一つの問いが来たということなんですけれども、この時にですね、長崎もね、先週大きな変化があったんですけども、南牧師がね、宮崎の南牧師がですね、面白いことを言われていましたですね。何かというとですね、彼は今まで佐賀、ね、それから長崎で進学生で、牧師になって宮崎に行って、ずっとケンタッキー一筋でアルバイトしてきてですね、でもうケンタッキーの幹部にはすごく有名なんですね、フライヤーの日本一になったりですね、で本当は世界大会に出なきゃいけなかったんだけど、牧師だから日曜日を挟むから、ね、お断りして辞退したりとか、いろんなことがあって、社長さんというかトップに、とか部長さんとかもみんな有名なんですね。で今は、九州で一番売り上げの多いイオンモール店と、一番九州で売り上げの悪かった長崎駅、宮崎駅前店の両方の副責任をしてて、やっぱり JR 宮崎駅前店はダントツビリーから抜け出しました。もうまだそこまで上がってないけど、もうダントツビリーでは全然なくなったんです。やっぱりそうなりますよね。やっぱり、ね、主がおられるから。でその2つの副店長みたいなことやってるんですね。でつい先日ね、福岡でそのミーティングがあって、行ったんですね。そしたらミーティングの休憩時間にその社長さんが、トップの社長さんが、南君と近寄ってきて声をかけてくれた。元気してますかってね。で なんとケンタッキーの話ではなくて教会の話を向こうから聞いてきたんです。牧師の方はどうだねってことでね、教会はどうなんだとか言っていろいろ聞いてくるんですって。中継時間からみんないるんですよ、全員そこに、ね、で社長さんが聞いてきた直接ね、一番トップが。だから聞かれるから答えてたら癒しの話になって、あ、教会ではこんな癒しが起こってますよ、あんな癒しが起こってますよって、で、ね、自然の流れでなったんですって。そしたら社長さん言ったんできないね、あ、そうか、じゃあ僕のこの方も治るかなって言ったんですよ。だからもちろんはい治りますって言うでしょ、それは当然 ね。で一瞬取るときドキッとしたんですって。そしたらその次ですね、いいですか、全員いるんですよ、その幹部連中が、その全員がいる目の前でですね、あ、そしたら祈ってって普通に言われたんですね。それでその前で手を置いて祈ることになった。その時しまったと思ったんですって、もっと祈っとけばよかったと思ったそうですね、癒しのために。で真剣に祈ったそうです。そしたらすごく熱くなって、そしてなんかこう軽くなったそうです。でも感知はしなかったんですって。でも社長さんが、うわ、なんかすごくあったかくなって、あ、なんか軽くなったねって言ったそうです。でも感知はしなかったんですって。で南が面白いこと言ってました。すると突然ってところから説教したんですけど、すると突然そういうことが起こりますってね。で本当に準備が必要ですってことを言われたんですね。もっともっと癒しのために普段からやっておけばよかったって ね。もしそこで完全にその場で瞬時に治ってたらやっぱり、ね、まあ、それは神の領域だからいいんですけれども、今までと何を言ったかとは全然違うってことですね。そういう方がもう普通に当たり前に向こうから言ってきてきたのは、今まで種をまいてきたからなんですけども、そういうことは今までじゃなかったですよね。で明らかにこう時の変化を感じるんですよね。でそれを言ってる南君自身がはっきり時が変わったことを感じたって言われたんですよね。で皆さんですね、ちょっと今までとは違う時が来始めてるんですね。で大きなことが日本で起こり始めます。で日本で起こるだけで世界に行って今まで受けてきたことを返す時がやってまいります、ね。だからそういう時は、ね、来ているということを、ね、どうぞ覚えてほしいと思います。その中で、ね、神様が今働いておられるということを、ね、ぜひ知っててほしいと思います。そしてもう一つはですね、その中で今日のところなんですけど、あ、それでね、もう一つ、今日もオーケストラがやりましたけれども、オーケストラが始まってから非常に臨在が強くなってきたんですね。でね、やってる方はどうでしょうか。で昨日なんかコンサートでオーケストラといってもバイオリン1個だけだったそうですね。ところが妻に聞いたらですね、バイオリン1台だけだったんだけど、そのバイオリン1台ではないのか、なんていうの、すいません、なんていうの、1本、ね、バイオリン1本だけだったそうですけども、それで全然やっぱり違うと言ってました。ね、私はちょっと昨日飯塚に行ったんでいなかったんですけども、ね、入れなくて残念でしたけども、で今日から夜も始まります。佐世保の方はですね、今日佐世保教会も伊勢原も、陽子ちゃんが作曲するんですけど、佐世保教会の方はですね、なんと、楽器がですね、クラシックギターは本来オーケストラじゃないけど入れたら、クラシックギターを入れれば楽器を、5つ持ってるのかな、やれる人は4人なんで楽器が余ってるんですって。すごいですね。チェロっていうんだっけ、チェロもあってチェロやれる人がいて、だから今日はちょっとね、来ないで3月29日に行きますけども、でだからね、言ってました、チェロもあるしバイオリンもあるしフルートとあるし、なんか、クラシックギターともう一つなんかあるって言ってましたね。そして夜ね、だから夜もやり始めますので、ぜひね、皆さんおいでになってほしいと思います。それと3月29日のカリスマ聖会の後に、賛美隊が終わったら前半ね、後半したらちょっと回りまずいので、前半でこれ九州中から集まってきます。その時には今言った佐世保の方々も来ますし、ね、やりたいと思ってますね。どうぞ主に、ね、期待してほしいというふうに思いますね。で明らかにね、神様なんかし始めてるなと思うんですけど、そこで面白いことがあった。先週玉名に聖会に行ったんですね。そしたらですね、伊藤牧師がですね、大牟田の牧師なんですよね。で玉名は結構人が集まってるんですね、10名ぐらい集まってますからね。でね、とか大牟田の方はですね、まだ開拓してるから人は来るんですけど、定着してる人はまだいないんですね。でもオーケストラって神様言ってるから、とにかく大牟田でも始めたいと、ね、ところが人がいない、楽器もないと、どうしようかと思ったら、彼はどうしたかというとですね、じゃあできるところでやろうと言ってですね、マラカスってあるんですね、私よく知らないけどね、マラカスってね、それを100円ショップに行って買ってきましてで奥さんハンディ持って車椅子乗ってますね。その奥さんにね、それを持たせてですね、それで今日は特別賛美をしますってね、オーケストラの進行の歩みですとかって100円のマラカスでやってるんですね。でそれを見ながら最初ですね、これはご主人のやらせだなと思ったんです。奥さんがね、シャッシャッシャッ しちゃったってね、あなんかご一緒にやらされてるのかなと思ったら、ね、途中からちゃんシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッ、いろいろアクセントをつけてですね、本当に喜びながらやってるんですよね、すごく。で、人は笑うでしょう、特に音楽できる人は何だと思うかもしれませんが、私は神様はね、見てると思うんですよ。何にもできないし何にもないって、でもとにかく神様に一歩でも応答したいと思って、その100円ショップで買ってきたマラカスで奥さんに持たせてやってて、奥さんは一生懸命工夫してやってるんですよね。それね、見ながら最初はねやらすかなと思ったら、途中からねなんか楽しそうに奥さんやってるんですよね。でいつも声が出なかった奥さんが、この前の北部三拍子の時はすごい声が出てたんですよね。で終わった後に祈りの課題を言ったらですね、今まではどっちかというと自分のことが中心だったのに、今回はですね、カンボジアに必ず行けるように寄ってくださいとかですね、最近違うんですよ、祈りの課題が。明らかに姿勢が変わってきたんですね。で、よし予言しておきます、大牟田必ず開きますよ、大牟田とか玉名は覚えておいてね、1年後必ず開きますよ。こういうのはね、神様見てるから、先に言っておきますからね、神様こういうの見てるから、ね、人は上辺を見るが主は心をご覧になるね。だから君はね、すごい感動したんですよね。へえと思って、で奥さんがすごくこう前向きになってきてるんですよね。だから皆さんね、その今自分のできるところで神様の前に応答していくんですね。必ず主は祝福してくださいますから。でどれなり小さくでもね、いつもでしょ、私たちの小さな信仰を通して偉大な神に働いていただくって、まあ、キャサリン・クルーマンが好きだったことなんですけど、私も好きなんです ね、小さな私の信仰を通して小さな一歩を通して偉大な神に働いていただくって ね、これをね、見てね、見ていきたいと思うんですね。だから楽しみだなと思います。さて、それで今日の聖書に入っていきますけれども、今日は、ですね、先週信仰ということを言ったんですけれども、今日は祈りなんですけれども、祈りの時に2つある。1つは一人で個人で祈りと、もう1つは教会で祈り、これは車の両輪です、ね、どっちかが大きくてもぐるぐる回ってしまいます。どっちも必要です、ね、だから一人で神様と個人的に交わり、そこで神様とだけの内緒話をして祈るってことはとっても重要です。でもう一方で教会で共に祈るってことはすごく大切なんですね。で今日はこっちの方の祈り話をしたいんですけども、その教会で祈るという時の最小単位が今日出てきた2人なんです。で、2人なんですね。でこの2人が一つになる時にどんなことでも叶えられるって書いてあるんですね。19節、誠にあなた方にもう一度告げます。でこの誠にっていうのはギリシャ語でアーメンっていうことなんですけど、ヨハネの福音書はよく誠にって2回出てきますけど、アーメンアーメンって言うんですけども、ね、これ誠にっていうのはね、とっても大事なことを言うときにイエス様言うんですね。だからまあ砕いて言えばよく聞きなさいよとかね、ちょっと昔はアテンションプリーズだったんですね。もっと前は学生注目ってのあったんですけどこれ、ね、よく聞きなさいよってね、ね、いいかよく聞けよっていう意味ですよ、これね、誠にってね。個人的にはなんか名前呼ばれてる気がするんですけど、ね、誠にあなたに告げますとね。で、それで何かというと、だから大事なことを言うときに大事なこと、ね、もしあなた方のうち2人が、これ弟子に言ってますけど、2人で行って、最小単位、どんなことでも、で、まあ、さっき新井牧師がどんなことでもブレーキ入るって言いましたけども、一つはね、大前提に御心のことなんですよね、神の御心のこと。どんなことでもいいからって言ってね、罪を願ってはいけません。あの人殺してくださいとかね、ダメです、それは。ね、御心だから。だけどですね、御心っていうとね、どうもね、日本人の傾向としてね、御心って言った瞬間ね、狭く感じる人が多いんですよね。これはダメ、あれはダメっていう。で信仰ってのはね、否定形で感じないでくださいね。これはね、日本の宗教の影響なんです。でキリスト教って言ってしまうから宗教も含みますけど、私はキリストという方は目に見えない、生きておられる人格と関わって信頼関係なんです。ですから生きた交わりなんです。で私は宗教って言葉好きじゃないんですけど、ね、これは何かというとね、この方は徹底的に肯定的な方なんです。徹底して創造的、創造ってクリエイトの方の創造ね、創造的な方なんです。どんなマイナスもプラスにする方なんです。でその方を教えてるんだから、御心ってそんなに狭く小さくないんです。ですか？だからね、御心かなって思ったときは祈ってしまえばいいのです。でもちろんそれにね、答えてくれ、違いますよって言われることもあるでしょうね。でそれで違いますよってすぐ引き下がらなくていいんです。3回まではパウロは3度祈りましたって書いてあったから、あ先週か先々週かやったかな、弱さの時にね。だからそこはなんとかってダメです、そう言わずになんとかっていけません、それを神様ってダメですって、分かりましたってね3回ぐらいは何ですかってね、それぐらい本当に願う願いっていうのを持ってるからですね。で、そして神様が違うよって言ったらもちろん変えてください、方向。でも結構ね、自分の方で狭めて 願う前にやめてる人が結構多いんですよね。どうせダメでしょうと思って、いやこれは違うわって思って、でも神様に言って聞いてみてごらんってください。結構広いですよ神様。つまずかれると困るからあんまり言いたくないんですけど、誤解しないで聞いてくださいね。名前言うとその人がオンラインしてるからまずいので、今牧師になったらある方が救われて間もない頃ね、パチンコ好きだったんです ね、でね、やめようと思ったんですけど、神様ちょっとね、今ちょっといろいろちょっと負債があったからね、それが最後です、これが最後ですから勝たせてくださいって信号の前で祈った、真剣に。で信号渡って本当にこれが最後ですってやったら勝っちゃったんでここだけ聞いたらつまずくからね。そしてね、勝っちゃったんですけど、人間どころかですね、そう言ってね、もう一回だけって言ってやったらボロ負けしたんですねそりゃそうでしょ。でもこれが最後ですって、そんなの聞いていいのかって思いませんか。でもその時本当に答えられて勝っちゃったんですよ、ね、でもその人もう一遍やって見事に負けましたけどね。で何を言いたいかというとね、普通の判断で言ったらね、これが最後ってよくないよそんなのはって思うけど、神はそれ、これが最後って時は聞いてくださったんですよね。つまずかないでくださいね何を言いたいかって言ったら、もっと自由にまず祈りなさいってことを言いたいのです。で皆さんね、なんでこと言ったら、日本人って結構ね、狭いんですよ。見ていて、聞いてるとすごく狭く考えてるんです。ですが、私何でもいいと言ってませんよ。神様に本当に言った時に、神様は正しく強制し、正しく導いてくれます。で本当に神様っていう方をもっと知ってほしいのです。抽象的にじゃなくて、具体的に、現実的に、具体的に現実的に言った人はそれを体験します。だから祈りってすごく大事じゃない。神を祈りを知ってる人は神を知ってる人なんです。祈りを知らない人は神を知らないんです。祈りを知ってる人は神を知ってるんですよね。だから、ね、まあ、それなんですね。で話を元に戻しますね。でどんなことでもいいんだけども、キーワードは次ですよね。地上で心を一つにして祈るなら、地上って言った方がいいですね。天に行ったら心一つになるんでしょうね。罪がないし、サタンもいないから。でも地上では罪があるし、サタンがいるから、なかなか心が一つにならないですよね。でもそれができたら、一つにして祈ったら、天のおられる私の地はそれを叶えてくださいます。すごい言葉ですよね。新井先生も言ってましたけど、すごい言葉ですよね。どんなことでも心が一つになったら叶えられるよって、すごい言葉だと思いませんか。でこの心が一つになるかどうかなんですよね。で、まあ、2人だから A さんと B さんにしますね。 A さんと B さんを心一つにしようと思うときに、A さんに B さんが合わせる、 B さんに A さんが合わせる、もちろんあります。では病気のときは、ね、A さんは病気だから、あなたのために一緒に合わせましょう、まあ、これは難しくないと思うんだけど、その A さんと B さんのいろんな願いがあって、まあ、A さんの言う通りにしよう、 B さんの言う通りにしようって言って合わせるとね、本当のところは一つにならないことが多いんです、ね、片一方が病気とかでね、治りたいと思ってて、それに心を合わせるってのはそんな難しくないと思うんですけど、なんかこうね、決めようとするときにね、まあ、A さんはこうでって、ね、B さんはこうで、じゃあまあ君のいうふうにするよって言ったときは、結構口では言ってても心を合わさってないことがあるんですよね。どうすればいいか、聖霊がおっしゃることに合わせるんですね。これがキーワードなんですよね。聖霊の導きと聖霊がおっしゃることに合わせるんですね。そうするとピタッと一つになる、ね、もう一つはね、このすぐ後にね、面白いんですけど、この、ね、聖書の後にね、21節でね、これ全く違う話なんですけどね、こう書いてある。その時ペテロが身元に来ていった。ありがとうございます、ね、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょう。7度って関連ですよね。イエスは言われた、7度までなと私は言いません。7度を70倍するまでと言います。つまり490回ってことじゃない1日に490回許そうと思ったらすごい数ですね。つまり何かったら、もう限りなく許しなさいってことなんですよね。で面白いんですけどね、祈りのことが書いてある聖書の箇所を調べると、全部とは言いません、ちゃんと調べてないから言い切れませんが、 70% 以上、 80% でそうじゃないけど、ほとんどその前後にね、前か後ろにちょっと離れたところも含めたらね、必ず許しのことが書いてあるんです。これ嘘だと思ったら皆さん意識して読んでみてください。全部とは言いませんよ。でもほとんどの箇所にね、ちょっと前かちょっと後ろか、すぐ前かすぐ後ろに必ず一緒が出てくるんですよ。祈りの時に祈りは答えられるんだけど、この許しのことが引っかかることがしばしばあるんです。主の祈りも許しがあるでしょ。でサタンは祈ったら答えられちゃう、二人が一つになったら。だからそこに罪につけ込んでサタンが入ってきて許せないようにする。だから例えば夫婦でも親子でも一つになって祈れば神は答えられる。それが賛美隊、 賛美隊が本当に神に向かってこう賛美をしようとする、例えば、まあ、分かりやすい義父でも あんまり名前とよくないか、ね、とっても仲良さそうに見えるけど結構ぶつかったりするわけですね。で持ち上げているグループは全部ぶつかってます。ぶつかってやめないんですね。そこで本当に許し合って祈っていくと一つになるんですね。仲良し講師が持ち上げると思わないでください。仲良し講師もね、神の働きを本気でしようとするとね、サタンが来るんです。これは人がどうなってもいいのにサタンが来るんです。潰しにね。だって一つになったら答えられちゃうじゃん。バビロンとかそうでしょ。みんなが一つの言葉で作ったから、サタンは言葉をバラバラ、神はバラバラにされたってね。つまり一つになったら何でもできるわけですね。祈りが答えられちゃうから。だからサタンがね、それをね、こう分裂というかね、ぶつかりを入れてくるんですよね。で皆さん、夫婦とか親子とかスタッフとか、あるいは賛美隊の神の働きの御心がある賛美隊とか、ぶつかりが来るんですよ。でぶつかりがある人は思うでしょ、なんてって思って、なんてじゃないですよね、御心があるからです。ぶつかりが全然ないっていう人はちょっと心配してください。いや本当ですよ、間違いないですね。だからそれを知っててほしいんですね。それをはっきり捉えてこう許し合うって時に来るわけですね。でね、実際的な話をしたいと思うんですけれども、どんなことでもって書いてあって、一つは病気ね。ちょうど今日ね、さっきね、曇り字が届いたんです、4月号。いや、この曇り字の4月号の関東圏にちょうど私は最終欄のこと書いてあってあるんですけども、その同じところにですね、私の大好きな辻子守さんの証が出てるんですね。辻子守さん、辻子牧師のご主人ね、まあ、知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、もともと大村にいてですね、長崎の神学校で一緒に学んでた方なんですね。で今東京行ったんですけど、彼がですね、この新年ですね、腸に張り付いていた石がなくなった、盲腸炎、虫垂炎ですね、盲腸炎、虫垂炎の病を通してということが書いてありますけども、去年の年末から痛みがあって、1月に入ってからも歩くだけでも痛くなったんで、1月3日の日に救急医療の病院を探して、順天堂大学の病院に行ったんですって。で、CT を取ったら、もう、虫垂のところに 1.2 センチの石、カルシウム等の塊があって、そこにバイ菌が繁殖して炎症を起こしているということだったと。即日入院と。だから一回戻って身の回りのものを持ってすぐ奥さんですね、辻子さんに付き添ってもらって入院したと、ね。でまあ、最初は感謝の祈りをしてねいたんですけども、まあ、いろんなマイナスが起きたけど祈ってると平安がなったと。そして、中枢の炎症を抑えるために絶食して抗生剤治療を行うことということになって、1週間絶食をして抗生剤を点滴で打つことになって、まあ、先生に説明されて、外科の先生と相談してね、石を取る手術をするかどうかを決めると。であるいは手術しないで石を持ったままでも生活するのに問題はないと思う、しかし今後また下腹に痛みが来たなら手術になるかもしれないっていう話だったと。で、まあ、彼としては、石が残ったままで退院となるだろうなと、まあ、彼は思ってたんですね。そしたらですね、インフルエンザにかかっちゃった。で4人部屋からですね、なんかすごい大学で一泊約4万円のリッチな一人部屋でひたすら聖書を読む生活なんか、そういう台をつけてますね。でなんか4人部屋から腰に伝えてインフルエンザに移ったから、17階でも特別景色のいい部屋でした。なんかこの世代じゃないとわからないように書かれてません。窓の下には神田川、遠くに東京タワーを見下ろして。いやそう書いてるから、これ彼が書いたんですよ、私じゃなくて、ね、窓の下には神田川、わからないでしょ、若い人には。遠くに東京タワーを見下ろし、外は1月の寒さでも中は常に春日和、おのずと聖書を見たくなりました。これまで経験したことのないほど読むことができましたと。聖書を見続けているうちに神様をとても身近に感じましたと。まあ霊的にまず祝福されたと、ね、でそしたらですね、インフルエンザが4日目で良くなって、4人部屋に戻ったら、なんか向こうには課長会の責任者の牧師がいるんですね。 S 牧師って書いてあります、ね、教会の課長会のリーダーで S 牧師が2度も見舞いに来てくださって、その牧師にそのインフルエンザになったことや虫垂の中に石があることを話したら、牧師はこう言ったそうです。石がなくなるように祈りましょう。面白いこと書いてある。癒されるようにとか手術しないでいいようにとかではなく、ただ石がなくなるように祈りましょうとだけ言われたのがすごい印象的だったと。そしてしっかり祈ってもらって、もちろん彼も心を合わせて石がなくなるように祈ったと。で2度も2回来て2度ともそれを真剣に祈ってくださったと。しかも後で聞いたら奥さんも、家で 石がなくなるようにって、そのことを祈ったんです。つまり奥さんはそこにはいなかったけど石がなくなるように一生懸命祈り、牧師はそこに来るで一緒に心を合わせて石がなくなるように恐らく手を置いて祈ってくださったんですよね。石がなくなるように祈った、ね、そしたらですね、彼の人は関係なくつまらないですね、炎症が収まって退院することになった1月16日の日に内視鏡の検査と CT の検査を行われたんですけど、検査の結果を見て驚きました。石がなくなっていたのですと。で、石がないことを担当の先生が説明してくださったので尋ねてみたそうですね。このようなケースで石がなくなるということはあり得るのですかって。そしたら先生は、腸に張り付いた石は簡単には動きません、でもないのですから流れ出ていったとしか思われませんと言われて、何か運が良かったねみたいな説明をされました。日本ですね、これね、悲しいですね。アメリカだったらちょっと違うでしょうけどね。で、それで退院することができて今思うことは、医療の最先端を行く大病院で現代学医師看護師のもとに治療を受けられたことを感謝していると、ね、その入院生活で本当に神様の愛を経験して何事にも変えがたかったということなんですね。で、まあ、そういうこと書いてあるんですけども、祈ったのは石がなくなるようにって言ったんです、ね、でそれが心に残ってたと、ね、手術しないでいいようにとか、ね、癒されるんじゃなくて石がなくなるようにっていうふうに心を合わせて祈ったんで、見事に石がなくなったってね、こう書いてあるんですね。で、なんかすごくこう、ね、この写真はなんかね、笑いをこらえてる写真ですけど、なんかすごくね、こうやってですね、でなんかですね、心を合わせて祈るって、こういうことが起こるんですよね。これ病気ね。でね、ほんで同じこの雲虹にね、なんかね、いっぱい出てる今回。今回はね、塩子さんが出てる、カンボジアに行った時の話。ね、彼女も修道大学の時、長崎に4年間いたんですけども、それが出てるんですね。で、カンボジアに4ヶ月彼女は行ったんですね、まあ、仕事、看護師の仕事をしているところを辞めていったら、向こうの人が戻ってきたらまた働いてくれって向こうから頼まれて今戻ってますけども、行ったで、それで4ヶ月間行ったんですね。で、まあ、責任者の代わりで行ったんですね。で、それは小さい時に祈った祈りの答えだったと書いてあります。まあ、後で詳しく読んでください、ね、20年越しの祈りの答えだったそうですね。なんか幼い頃に、なんかお母さんに連れて小学校1年生でイエス様を信じてお母さんの教会に行って、その時にポスターで見た貧しい国や地域の子どもたちのことを他人事と思えなくて、あの子たちを助けてあげてください、私も助けに行きたいですって一言ずつでは毎晩のように祈ってたんだって。それが成就したと。で、夢が現実になったと、ね、で、ここから、そうは言っても長い間の夢が現実になるというのは大変な面もあります。責任者代行ということで個人の管理、会計業務をはじめ医療ケア、物品管理、買い物、調理手伝い、掃除、勉強をしていることもあり、いわゆる何でも屋の奉仕となりました、ね、個人での奉仕を少し紹介しますが、まず大切なのは物品管理。皆様からいただいた尊いご献金で運営されているので、いただいたご献金や物品が最も有効に個人たちのために使われるように工夫されています。これはね、前田さんすごいんです。いろんな奉仕がいるけど、きちっとしてます、この点に関しては、ね、で、例えば薬や調味料、洗剤等の生活に必要な消耗品は代行管理して使用量に変動がないか確認しています。洗剤の減りが早すぎないかとスタッフ会議にかけたりすることも、すごいね、うちなんか大問題だよね。無駄を省いて子どもたちが少しでもおいしく楽しく過ごせるように会計を回す工夫がなされているのです。細かいことが問題になるので現地では苦労が多いのですが、今までずっと個人パートナーをしてきたこともあり、孤児たちに最も有効な支援が直接届くように対策が取られていることは本当にありがたいです。これは大げさじゃないです。いろんな、まあ、個人を見てますけど、これはね。で、それでここから彼女の問題なんですよ、ね、で、彼女が今までは応援してたけど、今度は自分がその責任者になったでしょ。お金が足りないって言いますけど、ね、それから最も大変だったことの一つは会計ですと。カンボジア個人はすでに約30人の孤児たちが生活していますが、会計の複雑さとは予想していましたが、まさかお金がない、足りないとは思っていませんでした。派遣されてすぐの10月はカンボジアでは新学期で、新しい制服、文房具、それ必要があって、個人の子どもたちは小学校高学年から高校生で育ち盛りで、大事に使っている制服ですけど、さすがにツルンツルンで何人かは新しいものに買い替える必要もあったと。カンボジアは日本の昭和30年から40年代に匹敵すると言われる高度経済成長期にあります。発展とともに物価上昇が進んでおり、すごいんです。これは孤児たちの学校の授業料も新学期から値上がりしましたと。毎月日本の個人事務局から本当に工面して運営費を送金してくださっているのですが、月末になるとどうしても不足するという状況を許されました、ね、 でいつも現地スタッフさんが、これ面白いですよ、市場に食材を買い出しに行き、丸2日分30人分を買うんですって。約180食の大量の食料をたった数千円とかなり安く仕入れてくれていますが、すごい ね、連日夜になってもその分の現金を用意できませんでした。買い出しに行くためのお金を。こんな事情はスタッフさんたちを心配させてしまうので話すわけにはいかないと、現金用意ができないと。でどうしようかと対応に困ってたら、ちょうど前田さんが、一時告知の前田さんからスカイプできて連絡が取れたと。でいただいたアドバイスだというと、書いてあるから言いますけど、もっと祈るようにとのこと、ね、それで一人で部屋にこもって祈り始めましたが、正直言って神様に喧嘩のようになってしまったと。神様、私に30人も任せておいて明日食べるものがないなんてどういうことですか。困るのは私よりもあなたの大事な子供たちです。こんな訓練どころじゃありません。どうしようって言うんですかって、こう半分喧嘩になった。正直ですね、すごく、ね、すごく正直に書いてみます、ね、ところがふっと我に返って、あ、そうだ、ジョージ・ミューラーも、ジョージ・ミューラーってあのイギリスの個人を祈りだけで運営した人ね、秋元牧師はすごくあの感化を受けた人です、ね、でジョージ・ミューラーもこんな感じだったんだなって思い越して、もう一度祈り直したと、ね、でそれでもね、こんな夜にもしジョージ・ミラーの時みたいに急に人が訪ねてきたって困るし、銀行に行くとしても明日の買い出しには遅れるし、いくら神様でも無理でしょうと内心思い始めていたと。だからその日ですね、ちょうど個人の事務局のここなんですよ、スカイプ祈祷会があり、毎週1回個人のスタッフが、どの、 あの個人ね、ブラジルもそれからあのフィリピンもそれからダンビアも全部あのカンボジアも必ず1回個人のスタッフが日本語で、日本の現地、まあ、フィリピンの人は英語なんですけど、あの日本じゃ言ってないから、必ず一緒に祈ってるんです、心合わせて。ちょうどそのスカイプ祈祷会があったと、ね、一緒に祈ってもらいました。留守の間、日本人は私一人で、普段は日本語を全く通じませんから、インターネットを通じて心を合わせて共に祈れる時間は本当にありがたかったですと。ここなんですよ、本当に心合わせて祈った。これもうシビアですよ、ね、もう明日銀行行っても間に合わない、どうしようと思ったら、祈祷会の後、心合わせて祈った後、ふと会計の袋を見てみると、ないはずだったところからなんと100ドル札が出てきたのです。いつも以上に輝いて見えて本当に来て働かれる主を拝めました。これで孤児たちに食事を提供できます。翌朝には何事もなかったかのように買い出しに行ってもらうことができましたと、ね、いやこれ小さな子だけど本人にとってはすごかったと思いますよ。もう必死に困っていて、スタッフと心合わせて祈った後に出てきちゃったってね。これは経験したことありませんが、どんなに探してもどんなに探してもどんなに探しても見つからないのに、感謝して踊ったり心合わせて祈ったら、え、ここにあったのってところが見てきたって、あの、いや、主の字が人なら経験したことあると思うんですけどね、こういうことが、ね、これ本当あるんですよね。おったで面白いんですよ。おやつを減らしてブーイングでね、一時会計が足りなくなったのでおやつを減らしたと。そしたらミンってね、お姉さんって言いますよね、あの石岡ちゃんに、ミンのケチ、まあまあって前田さんね、まあはあのまあってのお母さんでね、まあはそんなことはしない、お腹減ってやってらんないとかね、もうあのクメール語に英語にジェスチャー付きで非難5号だったとそれで感謝の訓練ねなんて返事したんですけども、さすがに返そうになって、あのおやつも含めて神様与えてくださいって祈るようになったってこと書いてありますね。そしたらあのレートが下がってしまってね、11月になった時にあの同じお金だけど目減りしてしまうんですね。でまたこうお金がなくなってきて、月末に胃が痛くなったと、ね、でそしたらスタッフの子供さんも病気になって急病で実家に行かなきゃいけなくなって、もうすごい大変なところに追い詰められたとね。でそしてその時にでも自分で恩じゃなくて神に委ねなさいってところで、またスタッフとの祈りがあって、そしたら月末に突然ね、他団体の方がね訪れた人がいて、他教官ちゃんですけども、その方が思わぬ謙虚をしてくださって、また政府とかね、これはやっぱり行った人じゃないとわからないですよね。でも共に寄ることの素晴らしさですよね。感謝と共に寄ることの素晴らしさ、これは境内です。でなんですね、病気であっても境内であっても神は支えるんです。共に祈るとき、ね、二人でもいいんです。それは教会の最小単位だから。だからね、ぜひ覚えてください。だからサタンは一緒に祈ることを何とかして妨げようとするんです。妨害しようとするんです。これは本当にするんですよ。それをね、だから皆さんね、知っててほしいですね。まあ、これはちょうど曇り字が来たからね、第一礼拝で言わなかったんですが、ちょっとね、なんか読んで、ちょっと見たときに、えっと思ってみたらね、書いてあったんですね。ぜひ皆さんも、後で立ち読みしないで買って読んでください。ね、それで、さて、ね、聖書に帰りますけれども、 どんなことでも心を一つにして祈るなって書いてあるんですけども、さっき聖霊の願いに合わせるってことを言いました、ね、で今のはまあ境内の問題とか癒しの問題っていうのはその人の問題に心をすぐ合わせることですね。でも何かの働きの時に聖霊の願いに心を合わせていくんですね。でちょうど新井先生が今日ビデオ見ましたけども、いても話したことがあるんですけど、私忘れないような思い出があるんですね。新井先生がですね、大学学生伝道してたんですけども、まあ、まばし時代に私聞いたことがあってですね、彼がアメリカに留学した時キャンプがあった。彼はスタッフだった。アメリカ人と友達だったと。それでガッツウィルビーダウンかな、神の御心がなるようにって書いてあるんですって。なんかね、ちょうど授業のうちでね、それでその下に十字架があってそこで祈るんですって。でその友達と二人で、スタッフのもう一人のアメリカ人と二人でそのキャンプに来た人たちのことを、特にノンクリスチャンの人たちをこう名前がざっと列挙したの、上から二人で一生懸命心を合わせて祈ったそうですね。で一人で祈り、彼も一人で祈り、そして二人でまた一緒に祈り、とにかくその名簿に沿ってずっと祈ったんですって。でキャンプの最終日、3日目か4日目の最終日に、まあ、アメリカですからもう楽なんですよね、まあ、若い人たちのキャンプだからね、こんな感じですね。じゃあ最後になったけども、なんか証がある人いるかいってこういう感じでね、もう言うわけ。日本だとねそれでパッと立たないと思うんですけど、アメリカは立つんですよ。パッと一人立ってですね、証し始めた、このキャンプで神を体験しましたってね。それがね一番最初に祈った人の名とか、パッとその次の人が、ね、終わったら立ったんですね。それは2番目に祈ってた人だったんです。パッとだったら3番目に祈った人だったの。その名簿で自分たち2人が祈った通りに次々に立っていって証ししたって、それは素晴らしかったっていう証しを聞いたんです。私えらく感動したんですよね。それでね、私学生時代、ね、大学で聖書研究会を作ったので、キャンプをした。1回目のキャンプの時80人が集まりました。それはノンクリスチャンが8割以上でした。2回目からガタッとして30人とかね、3回目ぐらいと20人ぐらいあったんですけど、でもほとんどノンクリスチャンね。クリスチャンは大学で3人しかいなかった、まあ、時々純子さんが工学院から助けに来てくれたんですけども、それでその3人でですね、時には2人なんですけど、2人か3人でですね、そのキャンプのプログラムを出してですね祈るんです。待ち合わせから始めて、移動の時、食事の時、御心の人が隣になるようにとかね、それから説教のこともね、それから夜のこともね、部屋のこともね、ベッドどこが入るかもね、もう自由に勝手に入るからですね、青年みたいなところだから ね。でそしてもうね、ものすごく祈る、丁寧に事細かに、2時間ぐらいあっという間に過ぎます。もうあっという間ですね。それをね徹底して祈ったんです。そしたらですね、祈ったことは見事に答えられるんですよね。あれは貴重な体験でした。キャンプの旅ごとにその2人3人でそのプログラムを全部手に寄っていくんですよね。で本当に答えられるんですよね。でね、皆さんね、神の願ってられることはね答えられるんです。皆さんね、だからぜひね、2人で祈る、3人で祈る、身からで共に祈るというのが大きいんですよね。で最後に、ね、ちょっと時間があるんですけど、最後にね、もう一つはビジョンを持って祈るってことがすごく大事なんです。ビジョンを持ってるかどうかってすごく大きいんです。で皆さんギデオン教会って知ってらっしゃいますかね。ギデオン教会っていうのは聖書を配ってるグループ、もともとは学生だったの、大学だったの、今はホテルに耐えてあります。ちょっと悲しいことがあって、最近ホテルに行くとですね、ギデオンの聖書とともにですね、日本仏教協会かなんかあってですね、仏典も置いてあるんですね、英語と日本語とね。だからね、ちょっとね、昔そんなのなかったんですけどね。で、ね、今このギデオン教会って世界中にあるんですね。ところがこのギデオン教会でどこで始まったかというと、昔アメリカで青年が、実業家の人が、若い実業家の人がアメリカのホテルでなんか同室になったんですって、なんかの都合で。でそしたらそれ、相手もクリスチャンで、お互いクリスチャンで話してるうちに盛り上がって、じゃあ祈ろうって言って祈って聖書を読んで、そして、ね、もっと多くの人に聖書を渡したい、じゃあ聖書を無料でプレゼントするグループを作ろうって言って、二人で盛り上がって意気投合してそれをやったんですって。最初賛同者一人しかいなかったんですって。3人で彼らはギデオン教会を立ち上げたんです。そして祈り始めたんです。これ本当の話なんですよ。今全世界に配っています。でたった若い青年実業家が2人で夢を持って、最初に賛同したのはたった1人、3人なんです。でもその3人で始まったことが今世界中に広がっているんですよね。でなんですね、主の時間の歩みを見てもそれは言えますね。いつも最初は小さいけども、 こう祈っていくときに広がっていきますよね。で賛美の働きなんて最初はこんなのがあった、まだまだもっと大きくなるけど、映像の働きもそう思いますね。いやですね、神が与えるビジョンに心を合わせて祈るんですね。で祈る人たちは神の手が動くのを見るのです。でサタンは知ってるから祈り出すと来るんです。これは本当に知ってください。本当に来るんです。もうあなたと祈りたくないとかね、もう嫌だとか思うんですね。でそうなったら落ち込まないで、なぜかって御心です。来たなサタンと思ってね。そういう時は教会の助けを借りながら許し合って、そして共に許し合う時に、どうぞ間違いないように感情優先しませんように。感情優先する人が失敗するんですね。我々は肉なるもので、肉の感情はやっぱ腹が立つ、もう嫌だと思う。でも聖書は許しなさいと書いてあるから、許すところに立って祝福を相手をして許して立つわけです。そうするとね、神様が感情とか思いに働いてくださるんです。多くの人は感情が変わってからしようとするけど、そうじゃない。感情によって動いてはいけません。いいですか。神の言葉によって動くのです。そうすると感情とか思いというのは聖霊が助けて書いていってくださるんですね。それをどうで、ね、覚えてほしいと思うんですね。まあ、もう今日は話しませんけど、いつも祈りちゃんが小さかった時に熱が出て下がったお話をよくするでしょう、私、ね、もう今日はしませんけど、あの時夫婦でどんなに言っても治らなかった、お互いにコロナ禍で相手を責めていたから。でも聖霊様が言ってくださって、私が悔い改め、妻が悔い改めた時に一発で下がったんですよね。でだからね、感情に立たないで神の言葉に立って許しのところに立っていくと、感情も神様が書いてくださるんですね。で祈ることをやめないでほしいんです。祈り始めてない人は祈り始めてください。で祈り始めた方は祈ることをやめないでください。サタンは祈ることをやめるように働いていきます。でも祈り続ける人は神の技と現実を見るということをね、どうだろう、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。明日から賛美と感謝リバイバルキャンプが始まりますけれども、この派遣を豊かに祝福し、豊かに導いてください。どうぞ、私たち一人一人が2人あるいは3人で心を合わせて祈るというこのことに関して、すでに始めている方が多いと思いますけれども、やめることなく成し続けていくことができるように、そしてまたその祈りを通して応えられる神の技を豊かに見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に神様に大胆に求めてください。自分のことでも家族のことでも友人のことでも結構です。主はそれに答えてくださいます。天の父様、今お一人一人のうちに働き、豊かにあなたの御業を表してください。主イエスキリストの御業で心と体を癒されよ。股関節の痛み、それから足の痛み、なんか手がこう肩以上に上がらない方、そこに触れてください。その関節に触れてください。イエスさんと命ずる、癒されよ。不眠で全く寝れないわけじゃなくて、寝れるんだけどなんか睡眠が浅い、眠りが浅くて朝起きた時すっきりしない、そういう調子がついている方、寝る前になんかこう、ね、眠れない時に神様があなたに祈らせようとしていることがあります。それを祈りなさい。あなた実は分かっています。 なんとなく心に引っかかっていること、そのことを引っかかっていることを祈りなさい。丁寧に感謝し、具体的に求めて祈りなさい。祈るときに主が働かれます。ある方は足をすごくきついんですね。でそれは個人的なことじゃありません。感謝と賛美リバイバルキャンプの前アタックをあなたは受けています。それはあなたがこのキャンプに実は招かれていた、あるいはあなたはこのキャンプに関して神が祝福しようとしていることがあるんですね。で、あなたはこのキャンプに向かった時、しっかりと祈りなさい。自分は関係ないと思ってはいけません。主はあなたに何か使命を与えておられます。祈りなさい。祈る時に非常に大きな祝福と恵みが開かれていきます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。一人一人に豊かに触れ、御業をなしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 御子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。